このところをずっと新約聖書の使徒言行録の9章に記されている御言葉を学びながら主の礼拝を守ってまいりました。この使徒言行録の9章といいますのは、今まで見てまいりました通り、また初めての方も前を少しご覧いただければわかりますように、サウロという人の改心の物語を語っているところです。そのサウロというのは、後に使徒パウロという有名な人物になる人でありますが、初めは非常に熱心なユダヤ教徒でありました。あまりにも熱心であったために、むしろ人々の間に広まりつつあった、キリスト教などはとんでもない宗教だと言って、激しく迫害する、そういう側に立っていたのです。ところがそのような迫害者であるサウロを、主イエスは不思議な仕方で捉えて、キリストの福音を述べ伝える、伝道者へと作り変えられた。しかもこの9章に記されて、はっきりと示されているんですが、サウロは、キリスト教を、今までのユダヤという一つの枠を超えて、広く異邦人の世界に、いや、全世界にまで伝えていく、そういう務めを負うものとして選ばれたんです。ただそのように、申しましたけれども、ただ、キリスト教がそのように古い殻を破るようにして、新しい世界へと広まっていく、広まっていく、新しい世界へと伝えていく、そういう働きを担ったのは、決してパウロだけではありませんでしたし、パウロが初めてだというわけでもないんです。初めからイエス様の弟子たちだった人たちは、いつまで経っても古い考えにこだわって、ユダヤの小さい枠の中に閉じこもっていて使い物にならない。だから、新たにパウロを選んで、神様はその新しい技を始めた。そういう話ではないんですね。そうではなくて、もうすでに、初めからイエス様に従ってきた弟子たちも含めて、教会全体がこの時には、これまでの古い殻から解き放たれていくように、異邦人の世界へ、外の世界へと送り出されていたのです。これも使徒言行録の前の方に書いてありますが、中には、迫害のためにやむを得ず、エルサレムを離れて、逃れていった先で、キリストの福音を述べ伝える、始める。そういう、強引と言っても良い仕方で、新たな道へと導かれた人たちもたくさんいたんですが、いずれにしましても、そのように、もう教会全体が一つの新しい時代を迎えて、新しいステップに踏み出し始めていた。もちろん様々な、問題や、踏み切れない弱さはあったかもしれませんけれども、教会全体がそういう新しい歩みへと歩み出させられていた。そういう状況だったんですね。そういう中で、パウロもまた一人の新しい有力な弟子として選ばれていった。ですから、先ほどお読みいただきました、今日の箇所、使徒言行録の9章の32節を見ますと、そこには、サウロ、またはパウロは、一度姿を、引っ込めるようにして、イエスキリストの一番弟子とも言ってよい、ペテロが再び出てまいります。彼こそまさに一番初めにイエス様に呼びかけられて、イエス様に従うようになった、そういう弟子でありまして、今また、エルサレムの教会においても、中心的な役割を担っていた、そういう人物です。だからペテロは偉いんだという話をしたいわけではなくて、そういう話をしたいわけではないんですが、しかし、やはりこのペテロの働きの中に、 当時の教会全体の姿が映し出されていたということもまた確かなことなんですね。ペテロの活動そのものが当時のやはりエルサレムの教会全体がどういう働きをしていたのか、そこにこう見えてくる。そしてそのペテロも今はエルサレムばかりに留まっているのではなくて、32節にありますように、あちらこちらへ広く福音を述べ伝えて巡り歩いていた。でその中で起こった、出来事が、今日私たちが読んでいく箇所における中心的な物語ということになります。でその巡り歩いていた先においてペトロはどんな働きをしたのか、どのようにして人々に主イエス・キリストの福音を明かししていったのか、実は今日のところにはそのペトロの働き、言い換えればそれは教会全体の働きと言ってもいいんですが、ペトロの働きの特徴とも言えることが明確にこう示されております。それは何か、そのことに今日は焦点を当てて学んでまいりたいと思うんですが、お読みになって分かりますように、今日のところには、ペテロが行った癒しの技が2つ記されておりました。1つ目は、リダというところで、チューブという病気のために8年間寝たきりであったアイネアという人を癒した話。そして、2つ目はヤッパというところで、病気のために死んでしまったタビタという女性を、癒し、生き返らせた話。要するに、キリスト教というのは病気を治したり、死んだ人を生き返らせたり、そういうすごいことをする、すごいことができるんですよ。それが特徴なんだというかというと、そうではないんですね。全くそうではないとは申しませんけれども、そういうなんか目に見えるところ、目に見えるところ、目立つところ、そこに特徴があるわけではなくて、どのようにじゃあペテロがその癒しの技を行ったのか、そこにペテロの働きの特徴がありますし、そこにまたイエス・キリストの恵みの豊かさが示されていくのです。でその特徴の一つをまず申しますと、皆さんも言われてみればすぐ分かると思うんですね。癒しの技の中で誰が癒されたのか、その名前がそれぞれにはっきりと記されています。何もサビタの方はある程度こう良い働きをしていましたから有名だったとは思いますけれども、アイネアという人の方は特に名前を残すべき有名人だったわけではない。しかし教会の技の中でアイネアもタビタも同じようにその名前が呼ばれ、その名前を持って神様と向き合い、神様の恵みの中に入れられたことが記されているのです。で、キリスト教をなんか広げていくと言いますと、何か大勢の人を集めて、いわゆる一般大衆を大勢集めて、一度に一緒くたになんかみんなをこうキリスト教に改宗させるという構図を連想する方もいらっしゃるんじゃないかと思います。でも聖書の語るところを具体、聖書の示している、癒しの技にせよ、伝道の技にせよ、そういうことはむしろ影に潜んでるんですね。で今申しましたようにイエス・キリストご自身もその福音を持ち運ぶ弟子たちもある意味で対象は一人一人なんです。 しかも名前を持った一人の人を、まあ、捉えていくというのか、一人の人に出会っていること、まあ、具体的に申しますと34節ですね。まあ、33節、34節でアイネアという名前をペテロはちゃんと呼んでいる。皆さんじゃなくてアイネア、その人と一人向き合って、ペテロはアイネア、イエス・キリストが癒してくださる、起きなさい、自分で床を整えなさい、そう言ってペテロは癒しの技をします。もちろんそれはただそう言ったというわけではなくて、ペテロが病気のために苦しんでいたアイネアという人のその悲しみや痛みというものを深く感じ取っていたということも私たちは想像できると思うんですね。彼は8年前からチューブで床についていた、つまり寝たきりであったと言われています。まあ、それがどれほどの、まあ、苦痛であるか、また悲しみであるか、まあ、私自身は自分では経験しておりませんから十分わかっているということはできませんけれども、それがどういう悲しみであるかは誰もがよく考えるならば想像できるところがあると思います。そしておそらく8年も経っていれば諦めもあるでしょう、もうダメだろうと、誰が来たって同じだろうという諦めが一方である反面、やはりできるならばもう一度起き上がってみたい、自分の足で歩いてみたい、そういう願いも心の底にあったかもしれない。そういったすべてペトロ自身も、そしてその背後にあってイエス様ご自身も、そういうアイネアの痛みというものをご自分の痛みであるかのように思い、その彼と共に歩む決意をしていく、その彼と共に、その人と共に歩んでいこうとする。ペトロの言葉には、そしてその背後にあるイエス・キリストご自身の御心には、そういう思いが込められているんですね。愛にあるイエス・キリストがあなたを癒してくださる、起きなさい、自分で床を整えなさい、イエス・キリスト、あなたのその病とあなたのその痛みをすべてその身に負ってくださる、あなたは起き上がってここからイエス・キリストと共に自分の足で歩んでいく新しい歩みを始めるように。タビトの場合もその点では同じと、その36節から始まるタビトの場合もその点では同じと言って良いでしょう。まあ、彼女は、まあ、先ほども申しましたけれども、大勢の山本たちのために尽くしてきた人でありました。で、当時の社会では、まあ、今でもおそらく夫に先立たれた人の生き方、女性の生き方は、まあ、大変かもしれませんけれども、もう当時の社会ではやもめといえばもう自分の力では生きていくことができない無力な人の代表でありました。で、そういうやもめたちにとってタビタの存在がどれほど大きな力であり励ましであったか、またそれゆえに彼女の死ということが彼女たちにとってどれほど大きな痛手であり悲しみであったか、私たちはわかると思います。まあ、39節を見ますと、ペテロが呼ばれてやってきたときに、山者たちは皆そばに寄ってきて泣きながら、ドルカスが一緒にいたときに作ってくれた 数々の下着や上着を見せた。まあそう記されています。泣きながらドルカスが一緒にいた時に作ってくれた数々の下着や上着を見せた。まあこうした下着や上着を得ることさえ困難なヤモメたちにとって、まあ、ドルカスと呼ばれるタビタがどれほどの慰めであったか、どれほどの生きる上での力であったか、そのことがここからよくわかると思うんですが、今ペテロはこのタビタという一人の人と改めて向き合っている。まあひょっとしたらタビタ自身も病を得てもう先が短いと分かった時に、自分が世話をしてきた多くの方々のことが気がかりであったかもしれない。そのタビタにペテロは向き合っていきます。彼女のためにひざまずいて祈り、そして彼女の名前をやはり呼ぶんですね。タビタ、起きなさい。まあ、ここにはイエス・キリストの名前は出てまいりませんけれども、アイネアの場合と同じでしょう。主イエス・キリストが今あなたを憐れみ、あなたを愛し、今あなたを癒してくださる。もう一度あなたに新しい命を与え、イエス・キリストがもう一度あなたに新しい命を与え、あなたの使命へと立ち上がらせようとしてくださる。起きなさい。ペテロはそのように言って、タビタを、まあ、生き返らせていく。でイエス・キリストの御業というのは、かつても今も、いつの時代にあっても、まあ、もちろん形は様々に違うでしょう。でも、このように今ここにいる一人に対して、一人の人に対して、いや、今ここに呼び集められている私たち自身に対してなされて、行くものです。まあ、大勢の人が集まることももちろんあるでしょうけれども、それは別に集団ヒステリーのようにみんなを一緒くたに扱うわけではない。一人一人の痛みの中で、一人一人の悲しみの中で、また一人一人の喜びの中で、その人の人生と使命の中でイエス・キリストが出会ってくださり、イエス・キリストの恵みが新たにその人の人生の中に示されていく。私たちもまた今そのようにしてイエス様から招かれて、イエス様のもとにこのように集められている。その交わりの中でイエス・キリストの恵みが私たちに注がれているのです。それが教会の技の一つの大きな特徴であること、そのことをまず覚えておきたいのです。さらにもう一つ。まあ、さらにもう一つ。まあ、今も見ましたけれども、40節ですね。タビタの癒しに関わるところで、ペトロの行った技の大きな特徴が現れていることに改めて気づきます。まあ、40節ですが、タビタを癒すときに、ペテロは皆を外に出し、ひざまずいて祈り、遺体に向かってタビタを起きなさいという。まあ、すると彼女は目を開き、ペテロを見て起き上がった。まあ、そう言われておりますが、このときペテロは、なんか自分の力、自分自身を人々に、まあ、見せびらかすように こう行動するわけではないんですね。むしろ皆を外に出して、その場に自分と、まあ、遺体となってしまったタビタ、まあ、二人だけにの場所と空間を作ってもらって、そこにおいて、ひざまずいて祈る。あえて誰もそこにいない状態にした上で、その場所に神様に来ていただき、一人神様の前にひざまずいて、自分を低くして、今、イエス様ご自身がその御力を持って、この足りた一人に対して働いてくださるように祈り求めていく。まあ、聖書の書き方からしますと、ペテロがちょっと祈ったらもう自動的と言っていいほどに癒しの奇跡が起こったかのような印象を受ける節もあるかもしれませんけども、そんなことはないと思うんですね。神様に対するイエス様の御心を求めて、ペテロはどれほど自分を注ぎ出すようにして祈ったか、まあ、聖書全体から照らしましても私たちは想像することができる。結構長い時間がかかったかもしれない。旧約聖書でも預言者とか奇跡を行う人が、まあ、神に祈ってこう奇跡を行うんですけども、なかなか起こらないんですね。一回祈って心を尽くして祈っても何も起こらない。二回目行って祈っても何も起こらない。三度目に行っても、それでも何も起こらない。そして七回目に初めて、小さな印が起こる。そんな記事さえ、聖書の中にはあります。いや別に神様は意地悪をしているというわけではないのです。それは私たちにとっても、慰めになることではないでしょうか。私たちが自由自在に神様の力を扱うことができるわけではないし、ましてや人の苦しみ、人の悲しみを私たちが自分の力で自由自在に動かせるなんていうこと自体がおかしいのです。一人の人の悲しみというものはそんないい加減なものではなくて、神様がどういう意心かは分かりませんけれども、大切にしながら時間をかけて癒していかれるもの、そのためにペテロもまたひざまずいて祈り、自分を注ぎ出してイエス様の御心を求めていく、その末に旅だよ起きなさいと彼は呼びかけることができた。そうした祈りの時を通して初めてイエス様の御業は私たちの間に起こされていく。で、私たちは特に現代に生きる私たちは自分に何ができるか、自分がどんな力を持っているか、どんな功績を今まで上げてきたか、そういうことばかりに気持ちが向きがちですね。まあ、要は、まあ、特にそのことを悪く言う必要はないのかもしれませんけれども、どれだけその人に利用価値があるか、そういうことではやはり人間を測り、人の技を測り、人の心さえそういう物差しで測ってしまう。こういう聖書の話を聞いても、まあ、本当にそういうことがあるんだろうか、で少なくともこの私にはそういうことができるだろうか、この私にはそういうことが起こるだろうか、まあ、ペテロのような時代ならともかく、またペテロのような人ならともかく、私の場合はおそらくないんじゃないのか、おそらくこんなことはできないんじゃないのか、そんな諦めの中に私たちは陥りがちです。またそのように私たちは人を見、人を評価しがちです。 でも聖書において、そしてイエス・キリストの福音において大切なのは、そういう目に見える部分だけではありません。何ができるかできないか、どういう力があるか、そういうこと以前に私たちに、まあ、祈りがあるかどうか、一人神様の前に立って何もできないかもしれない、そういう貧しい自分かもしれないけれども、その自分を神様が愛していてくださる、その自分でなくても神様がこの人を心にかけて愛しておられる。いや、そのためにこそ私たちはなかなか祈れないんだけれども、心を注ぎながら、時間をかけながら祈りを捧げていく、諦めてしまうこともあるかもしれないけれども、いや、またもう一度帰ってきて改めて祈りを捧げ、神様が御業をなすことを待っていく、まあ、そういう中でむしろペテロ自身の姿は後ろにこう引っ込んでいくんです。この私が何をしたか、私がどうしたかではなくて、ああ、本当にイエス様ご自身がアイネアを愛していてくださる、イエス様ご自身がタビタをかけがえのない一人の人として愛していてくださる、そしてその深い悲しみや痛みをこそイエス様ご自身がご自分の身に担うようにして救ってくださる、新しく立ち上がらせてくださる、新しい命と新しい使命にもう一度立ち上がらせてくださる、そのことを私たちは信頼してますのです。そこに私たちの信仰生活の豊かさがある。そのところで私たちは今まで自分はこうだった、こういうことはできなかった、いや、そういう古い自分を自分にしがみつくのでもなくて、そういう枠を乗り越えて新しい命と働きに踏み出させられていく、そういう新しい歩みが始まっていくのです。まあ、ですから、最後にいたしたいと思いますが、アイネアの場合にしても、タビタの場合にしましても、この癒しの技が行われた後、人々がどういう反応をしたか、まあ、これも僕あっさりとしか書いてありませんけれども、共通しているんですね。いや、ペテロがこんなことをした、すごい人が現れたと、いや、ペテロはどうもキリスト教の伝道者らしい、いや、ペテロについていこうよと、みんながペテロに感動したわけではないんですね。どちらの場合も、みんな主を信じた、このペテロの御業を見ながら、多くの人が主を信じた、主に立ち返った、と言われています。まあ、この点で言うと、印象深いのは35節の、アイネアの方ですね。ユダとシャロンに住む人は皆、まあ、あちらこちら見てもご面倒ですが、ユダとシャロンに住む人は皆、アイネアを見て、主に立ち返った、と言われています。そこで私たちは自分が立ち返るべきところを見出すのです。で、立ち返るべきところ、まあ、もちろんこれはいろんな意味がありますので、これだけではないんですけども、立ち返るべきところというならば、いわば自分の家と言ってよいホームですね、自分の家と言ってよい場所をそこで私たちが見出すということです。 もちろん毎日毎日顔を合わせてますと、家というものもうるさいところ、煩わしいところ、まあ、そういうイメージを持つこともあるでしょうけども、まあ、やはり、でもそういう人であっても、しばらく家から家を留守にしていれば、そして異国に、ましてや異国に行っていれば、自分にとって家というものがどんなに豊かなところであるか、そしてどんなにこう自分の生きる力になる場所であるか分かると思うんですね。そこでは自分が自分をこう飾る必要はない、自分を自分以上に見せる必要もない、自分として自分の足で自分らしく歩むことができる、それも喜んでその歩みに全力を持って歩み出すことができる、そういう場所が自分の家と言って良いと思います。こうしたイエス・キリストとの関わりを通して、イエス・キリストの御業を通して私たちは自分が癒され、新しく生きる力を与えられて、で同時にまたそこから新しい旅に出発することができる、そういう自分の家、自分の場所というものを見出すことができる人々は、その立ち返るべき場所を主イエスキリストの中に見出すことができたのです。そのようにして教会は新しい世界に、今まで神様とは無縁だと切り捨てられていたような人たちのところに広がっていったのです。私たちもまたこのように神様の招きが今私たちにあることを今日は覚えて参りたいのです。いや自分は異邦人だから、いや自分は今までこうだったから、いや今まで自分はこういうことができなかったから、いやそういう理由は、まあ、どうでもいいとはもちろん申しませんけれども、それが私たちの妨げになるわけではないし、私たちの壁になるわけでもない、そのただ中にむしろその痛みを共に担うようにしてイエス・キリストが立ってくださり、私があなたを癒す、起きなさい、このところから自分の足で立ち上がって新しい命を歩み始めなさい、その神の招きに応えて私たちもまたこのところから新たな歩みを始めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたがどれほど私たち一人一人に心を止め、目を止めて愛を注いでいてくださるか、癒しの御手を、導きの御手を伸ばしていてくださるか、私たちは御言葉を通して改めて聞くことができ感謝をいたします。自分の貧しさの中に今までの過ちや罪に満ちた歩みの中に絶望や諦めを覚えがちなものでありますが、あなたが今日も私たちの中に立ってくださって、起きなさい、立ち上がりなさい、歩き始めなさいと導いてくださることを信じ感謝をいたします。どうぞ祈りを持ってあなたの御言葉を聞いていくことができますよ、答えていくことができますよ、そしてまたあなたのその恵みの豊かさを人々にも隣人にも明かししていくことができますように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって今に捧げします。